そして聞く耳のある者は聞きなさいと言われた。今日の福音書も例えですね。で、数ある例えの中、イエスが語られた例えの中でも、もしかしたら一番有名かもしれないなと思う、そういう箇所です。先週お話しした通り、例えで語られるということは、場合によってはね、疎外感を生みかねないことでしたよね。外のものには例えで語られるんだと。あなた方には神の国の奥義が知らされているけれども、外のものには例えで語られるってイエスがこうおっしゃったっていうのが先週の箇所なんですが、そういうふうに言われると、外側の人間にとって、我々には奥義は知らされないで、それは隠されているんだ。隠すために例えというのが用いられているんだというふうにこう受け取ってしまうわけで、そうするとそれは、なんか疎外感といいますかね、私は外なんだな、とこう思わせる。そういうようなこう思いがある。例えっていうのはそういうふうに感じちゃうんだけど、でも例えっていうののもともとの言葉は、パラボラですね。パラバレを傍らに置くという、そういう意味なのであって、例えというのはこう、阻害を与えるものじゃなくて、むしろ逆に、イエスが自分のそばに人々を集めるっていう意味だったんじゃないかっていう、そういうのを先週実はこう考えたわけですよね。なので、例えで語られるというのは、阻害とは全く真反対のイメージを本当は持っていたんじゃないかという、そういう話だったんです。で、今日もですからその例えが語られている。四ツ谷新生幼稚園なども、幼稚園というのはやっぱり人生の土台を作る、あるいは根っこを育てる、そういう時代だろうと、信じて行っているわけですね。そこで育てられるものっていうのは、生きるための力、その人を生涯生かす力になることに違いないと、信じてやっているんですよね。教育っていう世界って言いますかね、教育っていうことからは、答えがすぐ出ないんですよ。ねえ、この子の生きる力になるということを信じて願って、例えば3年間とかね、その子を幼稚園でお預かりすると。だけど、3年間のうちに芽が出たり、花が咲いたり、実がなったりは絶対しないわけですよね。というか、それこそ芽が出たかしらぐらいの状態で、社会にこう放り投げてしまうことになりますよ。それが本当に育っているのか、力になっているのかなんていうことは、確認のしようがないんですね。何年経っても、何十年経っても、その成果が、明確に関連づけられて、あの時のおかげでこうなりましたとは、なかなか、そうはならないんですよね。私自身だって、60歳になったけど、未だに、大器晩成って言っていますからね。まだまだ自分は未完ですと。完成するにはまだまだ、晩成型ですからって言ってるぐらいで、自分の完成なんていうことを本当に生涯のうちで見たり感じたりすることがあるんだろうかって思うぐらい、それくらいこう、原因と結果が、ものすごい時間かかるっていうのが、やっぱ教育の一つの、なんていうんですかね、定説なのかもしれないですよね。すぐ結果が出たら、それは本当にどんだけいいだろうと思いますよね。もうすぐ結果が出る幼稚園ですみたいなことを、こう、売り文句にできたらね、もうちょっと面白いかなと思うけど、でも教育ってすぐ結果を出すもんじゃないし、 そういうふうに無理やりしてしまったら何かおかしなことになっちゃうだろう。そういう気さえする。でも間違いなくこう生きる力をこう育てようっていう、そういうものだろうと思うし、これは文部科学省も新しい学習指導要領でそういうテーマをこう設けていますよね。生きる力、学びのその先へっていうのが、まあ、新しい教育要領の、まあ、テーマです。まあでも専門的なことは僕はよくわからないんだけど、少なくとも幼稚園では教えることよりも、なんかこう体験するとか感じるとか、そういうことを通して、そのベースにあって自分で考えて、そしてその考えを周りの人たちとこう分かち合うことができるようになるための練習を何度も何度も繰り返す場所が幼稚園だと思うんですね。まあ幼児教育ってそういう場所じゃないかしら。幼児教育だけで完成するわけはないのであって、それはもうやはり長い人生を生きるための生きる力を獲得するにあたって何度も何度も練習を繰り返す場所。だからほとんど失敗するっていう場所なんだろうと思いますよね。それが大事なんだろうと私は思うんですよ。今からちょうど30年ぐらい前に、オウム真理教という新宗教が世間様を騒がせた時代がありましたよね。で、あの時に、オウム真理教の信者だった若者たちっていうのは皆さん本当に高学歴で、エリートコースを進むような人たちだったですよね。まあね、サリンとかっていう毒物を合成できちゃうぐらいの知識がある人たちですから、じゃそうだろうなと思いますが、で、その頃ですよ、彼らは進んでテレビなどのメディアにこう露出してきましたでしょ。ワイドショーなんかにしょっちゅう、信者の若者たちが出演してましたよね。で、そのテレビに出ている他のコメンテーターたちと生放送の場でこう激論を交わすという、そういうことを何度も僕らはこう見てきたわけですね。上優さんという人がいました。ナンバー2ぐらいの人ですかね、いましたけど、彼なんかこうそういう激論を交わす場面でずっとこう、まあ、上手に渡り歩く人だったから、ああ言えば上優とかって言われるぐらい、そういう技術を持った方でしたよね。後々その時の信者たちの、信者である彼らが取った方法がディベートだったということでね、教育の現場にディベートをもっと取り入れようみたいなことが、まあ、真面目に取り組まれていたんですよ。学校の中でも、小学校なんかでも、その学級会みたいな、そのね、議論ができる場所を増やしましょう。そしてディベート教育をしていきましょう。みたいなことが、本当に取り組まれていた時代を見てきました。オウム真理教の信者の若者たちはそれに長けていたんですね。ディベートっていうことも専門的なことは僕はよくわかんないんだけども、でも少なくとも当時彼らがテレビで発言していた、ああいうやり方がディベートだとすれば、見ていて思ったのは、とにかく説得力を競い合う。そしてそれに勝つっていう、そういう感覚でしたね。勝負の世界でした。で、それが、まあ、ある時、教育の現場でも、取り込まれていったわけですね。ディベートっていう方法をね。まあ僕はその弊害じゃないかと思うんですけども、つい最近までインターネットの世界でね、SNS という、まあ、議論したりするそういう場所ですけども、そこで交わされている内容のほとんどが、説得力を競い合う、まあ、極めて不毛な議論だったと。 それは競い合う場ですから、当然相手に議論で打ち勝つ必要があるわけで、ちょっと前までは本当にね、論破という言葉が画面上にたくさん飛び交っていたんです。あなたのもう論点はもう僕は論破してますよっていう、要するにあなたと議論しても僕は勝ってますよっていう、そういうことがね、まあ非常に不毛なことでしたけども、そういうことが飛び交うような、そういう時代を僕は経験してきているんですよね。で、まあそういう技術、論争に打ち勝つという技術も不要だとは思いませんけれども、でも体験するとか感じるということを通して自分で考えて、そしてその考えを周りの人たちと分かち合うことができるというやり方が目指そうとしているのは、そういう論破するための方法ではないんですよ。相手を打ち負かすための練習をしているんじゃないんですね。そうじゃなくて、自分の考え、答えや考えを他の人と競い合って勝ち残らせるっていうことに意味があるんではなくて、違った見方があるんだ、あるいは別の角度からは同じ事柄が違って見えるんだっていう、その経験をすることだと思うんですね。幼稚園時代はそれをとにかく繰り返す、繰り返すしかない。最初思い通りにならないから当然泣くし、嫌になるしこう暗い気持ちになる。だけどそういう子供たちも、いや、そういう感じ方もある、でも違う感じ方もあるんだっていうことにだんだん気づいていけるように練習をしていく、練習を重ねていく。そうやって、あ、そうか、僕の見方だけじゃなく別の見方っていうのもあるんだ、あっていいんだ、あるいは僕が別の見方をしていると思われても、それはそれでも存在していることに意味があるんだっていうことを本当に掴んでいってもらう、それが生きる力になる、そういうことだと思うんですよね。違いを前提として、違いを認めるところから始めるっていうね。で、それはやはり体験を重ねることで獲得していく以外にないことなんですよね。前も言いましたけど、金子みすゞのね、あの方は本当に素晴らしい童話作家、詩人だなと思いますが、みんな違ってみんないいっていう、そこだけ切り取られてね、で、みんな違ってみんないいっていうことが、まるでその教育現場ではゴールのように、そこを目指そうみたいなことを盛んにやるわけですが、僕はそれはね、みすゞさんがこう冷や汗流してるんじゃないかしらと思います。そんなね、みんな違ってみんないいはゴールじゃないんです。あれはスタートなんですよね。みんな違ってみんないいから始まらなければ、物事は進みませんよっていうことなんですね。でも、まあ、そうは言って、それは始まりなんだけど、始まりだと後で気がつくんですね。体験を重ねることによって、獲得していって初めて、そうだよ、そこが地平なんだ、そこからスタートなんだねっていうことが獲得されていく、そういう場が、まあ、教育なんだろうなと。そしてそれはやっぱり経験を通して積み重ねていく以外にたどり着かない場所なんですよね。で、イエスが例えで多くのことをお話しになったっていうのはそういうことだと思うんです。つまりたった一つの答えをみんなに納得させ、理解させ、あるいは説得力でイエスがですよ、群衆とか立法学者に打ち勝つためのディベートとしてね、イエスは例え話を語ったわけじゃないんです。そうではなくて、その例え話によってね、イエスは神の国をイメージさせようとしている、 神様って恐ろしく懐が広い人だぜとかね。天国っていうのはなんかさ、みんなにとって生きているのが嬉しくなるような場所のことさとかね。そういうイメージをイエスは伝えようとしていたんだと思うんですよ。そして、さあお前ならどうする？どう思う？ってこう聞き返されている。そこで話が終わるんですよね。聞く耳のあるものは聞きなさいっていうのはそういうことですよね。その話の中から何を聞くか、お前は。どう思うか。お前はどう思うかっていうふうに問いを投げられたところで、イエスの例え話っていうのは終わるんですよね。だからそれを聞いた私たちが、自分の心の中に様々なイメージを思い描いて、そしてそれぞれが置かれた場所で、精一杯、人と人との間で生きていこう。そういう気持ちになる。イエスの語る言葉にはそういう力があったんだと思うんですね。そういうふうにイエスの例えを考えてみたとしたら、今日のこの種をまく人の例え、どういうふうに響いてくるだろうか。私たちはどちらかというと、13節から後ろの方にあるね、この種をまく人の例えの説明の方が有名かもしれないし、例えば教会とかね、あまり僕は使わないけど、例えば信徒の教育とかね、あるいは教会学校の場面では、むしろ13節から先の方がありがたいわけでしょ。いい畑になりましょう。御言葉を受け入れて、30倍、60倍、100倍に実るような畑になりましょうっていう方が使いやすいですよね。便利です。多分だからだと思いますけど、教科福音書と呼ばれるマルコにもマタイにもルカにも、この種をまく人も、種をまく人の説明も両方載ってますよね。多分、マタイならマタイの教会でイエスの例え話を信徒の教育のために使おうと思ったら、やっぱりああいう解釈の方がすんなりわかるし、聞いてる人もその気になるだろう、いい畑になろうぜっていう方がやっぱり便利なんだろうと思うんですね。だからこれは種をまく人の例えの説明っていうよりも、まかれた土地の例えっていう、全く新しい例えなんだろうと、そう呼ぶべきだろうなと思います。畑の例えですよ。どういう畑がいいかっていう話ですからね。で、だからこの説明は意味がないとかね、そういうふうに利用するために生まれたもんだとかっていうだけじゃなくて、おそらくイエスの例え、つまり種をまく人の方のイエスが語った例えの解釈の一つ、数ある答えのうちの多分一つなんだろうと思うんですよ。つまり種をまく人の例えのその意味を解釈した一つの答え、他の答えがあって全然いいっていうことだと思うんですね。残念ながら福音書はそういうふうには理解されにくいけども、この例えの意味はこうですって書いてあるから、それだけが唯一正しい解釈のように読めてしまうんだけど、でもイエスが例えを用いる理由から考えてみたら、あれは一つの解釈、数ある解釈のうちの一つなんだとしか思えないんですよね。そしたらそうじゃない考え方っていうのはどういうふうに考えるだろうかっていう、その一つの例として私が受け止めたことは、種をまく人の例え、つまり今日読んだ方のあの部分は畑ではなく種そのものに注目しているなっていう。しかも面白いことに ですね、圧倒的に無駄な場所にまかれているんです。4つの場所にまかれているわけですよね。まあ、まかれているうちに落ちていったっていう、その種に注目していたら全くパターンの違う4箇所に落ちているわけですよ。で、4つのうちの3つは芽が出なかったって書いてあるんです。で、1個だけ芽が出たわけですよね。ということは単純に4分の3が無駄になっているわけです。で、圧倒的に無駄なところに種がまかれている。何でも効率を優先する私たちにとってはですよ、どうしてそんな無駄な場所に種をまくんだろうか、わかんないし、バカじゃねえのって思っちゃうぐらいでしょ。だって、まあ、私たちの通常農業、種まくときってどうするかって言ったら、まず土を耕して、種をまくにふさわしい土地を作っておいてからそこにまきますよ。わざわざ石地の場所になんか植えませんでしょ。道端になんかも植えませんでしょ。それから、茨が伸びてくる、要するに先に雑草なんか抜いてますよね。草は敷いてから土だけにして良い土を作って、それを畑と呼んで、その畑にまくものが我々の非常に効率を重視した農業のやり方ですよね。だから石地をまくバカじゃねとか、茨の場所にまくバカじゃね、まず草取ってから除草してからまけよっていう、そういう発想になるわけですよね。でもそうじゃないんです。種が落ちていくだけの話であって、種はどこでも自由に落ちていくんですよ。石だろうが茨の中だろうが道端だろうが関係なく、種は自由に落ちていくんです。で、そこは不毛な場所ですよ。生えませんよって分かっているような場所にさえ種は落ちていくんですよ。これは、ね、バカな話じゃなくて、神様ってそういう人だっていうことだと思うんです。つまり、たとえどんだけ不毛な土地であっても、そんなとこ前だってダメだよって、芽が出るわけないじゃんっていうような場所にだってまくぞっていう、それがきっとね、神様なんだろう。不毛だと分かっていてもまくんだ。僕らは不毛だと分かっているところにはまかない。神様はそういう場所にだってまく、土の上だって、道端にだってまく、茨が生えてるところだって撒くぞ。俺が撒くって決めたら撒くんだっていう、多分神様の意志がここに現れてるんだろう。たとえ不毛の土地にだって種は撒かれなければならないっていう強い意志、神様の意志っていうのはそういうことなんだろうなと思うんですね。で、例えの説明の箇所では、御言葉を聞いて受け入れる人たちが、他の場所の人たちよりも推奨されているわけでしょ。いい畑になろうねっていう話ですからね。でも、種をまく人の例えではむしろそうじゃなくて、良い土地に落ちた種も、他の三つの場所に落ちた種も、優劣はないんですよ。違うのは、たまたま良い土地に落ちた種が30倍、60倍、100倍に実ったよという事実のみ書いてる。これ当時の農業技術では、せいぜい10倍程度が実ったら大豊作だったって言われてますよ。そういう場所で30倍、60倍、100倍です。つまりありえない収穫になるって言ってるんですよ。30倍、60倍、100倍って聞かれると、ああ、頑張って100倍になろうって思っちゃうのが僕らの差がだなと思うんだけど、30倍だってとてつもないよっていう、そういう話だったんです。当時それを聞いた人たちにとっては。そんなに実るんかっていう話ですよ。30倍でさえ。 僕らは30、60、100ってやると100になろうって思っちゃう。100でなきゃダメじゃんって思っちゃうんだけど、違う違う、当時で言ったら30でさえとてつもないことなんです。神の国ってそういうもんだってイエスは言ってるんでしょ。ありえないことが起こるんだよ。なぜならどこにだって撒くぞっていう神様の意志が生えるからなんです。神様の意志があるからありえないことがそこで起こってくるんだ。それが神の国なんだよ。すげえだろ、どう思うお前って言われてるんですよね。聞く耳のあるものは聞きなさい。私たちはこのイエスの例えから何をイメージし何を聞くんでしょうか。お祈りをいたします。すべてのものを愛しお導きくださる神様、あなたが統べを治める世界はあらゆる人が生きていること自体を喜び合えるような世界であることを教えられます。それは神様、あなたがすべての人を受け入れる決意をお持ちだからです。主イエスはその事実を私たちにお示しくださいました。主の言葉によって神様、あなたの救いの思いを豊かに示してくださいますことを感謝し、復活の主イエスキリストの名によって誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。